はい、ちょっとね、映像の、ホルダーっていうのがですね、すごく多いのと、それから、まあ、ショットがね、こういうショットが欲しいみたいなのを、基本的にないやつで、ただ撮ってるやつを抜粋してやったのでね、それでも先週ね、3日ぐらい、こうやってね、まあ、景色たちやれば、もうあっという間に終わるんでしょうけどもね、まあ、させてもらいましたが、まあ、いい勉強になりましたけどもね、まあ、まあ、ホームページでもこれもアップしていきたいというふうに思ってますので、ぜひですね、覚えていただきたいと思います。まあ、圧倒されますよね。向こうの、数の人の多さにはね、圧倒されますけどもね、それを超える、皆さん、リバイバルはこの日本にやってきますからね。そして日本からその福音を出されて全世界に、韓国の人たちがほとんど全世界に行ってるじゃないですか。それと同じように日本の人たちがこう福音を出されて世界中に行くみたいな、ね、それはこの時代がやってきますのでね。ぜひね、主に期待していきたいなというふうに思っています。で、それで明日からね、マレーシアチームが使わされていきますので、ぜひ覚えてお祈りください。で、秋元牧師はですね、まあ、祈りの課題はちょっとすみません、今日ちょっと手違いで、後ろに来てませんけども、明日また持ってきますので、今回マレーシアって皆さんご存知のように2つの島からなってるんですよね。で、1つはインドネシアと一緒にくっついてる。で、ボルネオ島か。で、秋元牧師の研修で皆さんご存知ですよね。奥山みのりさんが、インドネシアのリバイバルの選挙報告会で秋元さん研修したんですよ。で、そのインドネシアのリバイバルって実はそのボルネオ島で起こったそのリバイバル、インドネシアのリバイバルの証だったんですね。で、今回そこに、マレーシアのチームで、そこのボルネオ島に行くってこと。で、それからね、そのタイミングで皆さん、御声に従う第2章がね、発売されたってね、これら秋元部長が書いてあるんですね、特別な御心があるって。神のなさることは時にかなって美しいって言われますけども、秋元さんの見識がそうでしょ。そのきっかけになったのがそのボルネオ島でのリバイバルでしょ。で、そこに今回は行きますし、本格的な第2ステージがこう開かれてね、選挙の扉が開かれたって。で、その歩みの中で何かというと聞き従う2章が発売されたね。で、一つ一つの歩みっていうのは主に聞いて従って歩みの中で導かれてますからですね。特別なね、今回のチームは見頃があるってね。ですので、ぜひ皆さんお祈りくださいってことでした。現地からですね、一人参加して、合計9名。東京アント教会のメンバーの方が7名。それから中村牧師と、それから沖縄のね、山口牧師の奥様の妹さんが参加されます。合計で9名ですね。で、現地にね、橋爪さんという方が、東京アント教会の教会の方がいらっしゃいますから、ですね。その方が、含めてですね、9名。まあ、その方はですね、兵庫ともね、全く関わりがないわけじゃないんですよね。インターネット見て、その方のお母さんかおばあちゃんかが、アジアに住んでおられて、だいぶ前に、私たちもやり取りしたことがあるんですね。で、その方が、ずっとそのインターネットで、死の十字架の礼拝を見ておられて、そして、時のところに展開してこられて、ですね。ぜひですね、マレーシアにおける働きも大きく進んでいきますのでですね、ぜひ、覚えて、お祈りをしていただきたいというふうに思ってますので、よろしくお願いをいたします。それからですね、先ほど話したように、御声に従う本のね、第2章が、発売されました。ですね、1200円ですね、余計めに、後ろに、買って置いておりますので、ぜひ皆さんもお買い求めくださって、用いていただきたいと思いますし、ぜひ読んでいただきたいというふうに、思っています。それから、雲の間の虹の11月号、新しいですね、350円。それから、御声新聞ですね、200件ですね。先週が、住吉兄弟のですね、ですが、今回は前田兄弟のですね、私が住吉を実感した瞬間、体験したね、阪神淡路大震災の事柄が、2週続けて兵庫の方々の、証が載っておりますので、ぜひね、これも、用いていただきたいと思ってますので、よろしく、お願いをいたします。で、本当にこうしてね、新聞や雑誌や、それから新しい書物を通して神様が何をしているかってですね、どんどん、選挙の働きを、進めていっているってことを、覚えていただきたいというふうに思います。で、時が来ました。ですね。ですから、皆さんもですね、まあ、祈りつつ、これらもですね、ぜひ用いて、いただきたいと思ってますので、よろしくお願いをいたします。それですね、時間も、すいません、かなり迫ってきてますので、今日は御言葉に早速入っていきたいと思ってますけども、今回はですね、今日はですね、第1コリントの3章の10節から15節。もう東京アント教会のね、礼拝のメッセージを聞いている方はですね、もう復習になると思いますけども、 裁きについて今日はお話ししていきたいと思います。裁きですね。3週ほど続けて秋元牧師が、繰り返し繰り返し、ノンクリスチャンの裁きや、それからクリスチャンの裁きのことからに関して、続けて語られたんですね。で、先週言っておられました。繰り返し繰り返し語らせることには意味があるっていうふうにね、非常にこう、主から促されてるってことを語っておられたので、聞いてる方もいらっしゃれば、何回か私もメッセージで、ここ1、2週お話をしたんですけども、ちょっとうまく理解してない方々もいらっしゃいますので、ちょっとね、時間が限られてますけども、お話をしていきたいと思ってますので、よろしくお願いします。で、裁きの場合は、ノンクリスチャンと、それからクリスチャン、ですね、裁きっていうのははっきり分かります。で、ノンクリスチャンの裁きはどこで来るかというと、7年間の、観難時代がありますね。してですね。で、そのちょうど3年半、後半の 3.5 年が大観難。で、私たちは今、どこに来てるかっていうと、この観難時代ね、7年間の観難時代の前ですね、直前に来てます。ですね。で、この3年、ここでちょうど皆さん、観難中に、空中、キリストが空中に来られる空中再臨があります。そして、クリスチャンが上に上げられる景況。ね、そして、この観難時代の終わりです。ここにキリストの地上再臨があります。そしてこの後ですね、皆さんご存知のように千年王国というのが続きます。この地上における完全なる神の支配、キリストの支配がこの地上に起こります。で、この観難時代の最後に反キリスト、偽キリストは地獄に落とされて書いてあります。ところがサタンね、その親玉サタンは地獄に落とされない。閉じ込められるって感じです。封印されてね。ですか。ですから、サタンとはどこで地獄に落とされるかって、この千年王国の終わりです。で、これは千年王国終わった後に再び、牢が開かれて、要はサタンがそこから出てきて、惑わして、最終的な戦争が起こります。そしてここで何かっていうと、最後の審判と言われる、裁きはここにあるんですね。千年王国の後です。が、その千年王国の後に、その戦いの後に起こります。で、この時に、イエス様の信者、ノンクリスチャンがみんな蘇るって聖書に書いてあります。黙示録の20章、開いてください。黙示録の20章で皆さんご存知のように、これは千年間、千年王国が、縛ってその後に解き放たれて、まだ、国と万国を惑わして、それから戦いが起こるって書いてあるんです。で、その後のことから20章のですね、12節に出てきます。いいですか？で、ここで千年王国の終わった後、サタンが牢から解き放たれて、国と万国を惑わして、ぶつかって最終的な裁きが起こって、この時サタンというのは地獄に行くんですね。地獄に行く。覚えてください。そして12節。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物が開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書き捨てられているところに従って自分の行いによって裁かれた。海はその中にいる死者を出し、死もハデスもその中にいる死者を出した。そして人々はおのおの自分の行いによって裁かれた。それから死とハデスとは火の池の中に投げ込まれた。これが大の死である。命の死に記されていないものは皆この火の池に投げ込まれたと書いてあります。で、ここでですね、ゲヘナって出てきませんか、ハデスって出てきますよね。で、これ火の池っていうのは、これが皆さんご存知のように、これは地獄のことを言います。だからゲヘナは地獄です。ゲヘナ。それ、これは地獄を表します。ハデス。 で、このハデスというのは黄泉と訳されるところなんですけど、これは地獄じゃありません。ですから地獄に行く前に一旦死んだ人々がいるところだと言われています。だから死もハデスも死んだものをそこから出したと書いてあるんです。そこは何かというと、イエス様を信じた、死んでいる方、今どこにいるのかというと、ハデスにいるということです。そして、千年王国の後の最後の審判の時に、のんびりはすべてそこで蘇って神の前に出るという形になります。そして最後の審判、最後の裁きを受けなくちゃいけないという形になります。そして裁きを受けてどうなるかというと、火の池の中に、地獄の中に落とされると書いてあります。ですね。で、その地獄に落とされる、裁かれるポイントって二つ出てきています。一つは、命の書って出てきますね。で、もう一つは、数々の書物って出てきます。ね。数々の書物が開かれた、まだ別の一つの書物が開かれた、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書き伝えているところに従って、自分の行いによって裁かれたというか、そう。だから、この二つの書物によって何かって、イエス様の死んだ方から裁かれる。で、その裁きの中心は何かって、行いで書いてあります。自分が行った行いによって裁かれると書いてあります。だから、ノンクリスチャンの裁きのポイントは行いです。で、命の書は皆さん分かりますよね。皆さん命の書に名前記されてますよね。記されてない方は大変なのでね。イエス様の信じている方は、聖書に書いてあるように、ちゃんと天国に名前が記されてると書いてますから、皆さんの名前っていうのは命の書に記されている。数々の書物は何かというと、これは私たちの人生を記した書物です。ね、書き添えさん。人生いろいろってね、なんか島倉千代子さんがね、あの人もいろいろあったみたいですけども、ね、歌がありますけども、私たちの人生にいろんな事柄が起こってきたじゃないですか。ね、それが何かで書きされているものが数々の書物です。で、これはね、面白い表現が書いてあります。詩編の139編の16節には。私たちが生まれる前から、その私たち の人生というのは、書物に書かれているって書いてあります。後から開けといてください。でそうすると、ね、ある方々が言われる。だったら、私たちが生まれる前から私の人生で決まってるんだったら、だったらね、何もしなくていいじゃないかって、ひゅうに言う方がいらっしゃいますが、そうじゃなくて、神様というのは全てのことを予測、予告される方ですよね。だから私たちが生活していく中で何を選択してどのように進むかということからも神様は全て予告しておられてそれが記されている。だから私たちが自分で選択していかないといけないことがいっぱいあるんです。皆さん、私の人生が生まれる前から隠し知られているから、だったら何したって一緒やなんかってね、しっかりとやろうって言ったらとんでもないことありますからね。それは違いますのでね、覚えていただきたいというふうに思います。で、数々の書物には私の人生のいわゆる事柄が書かれている。で、そこの中心は行いです。何をしたって、で、その行いによって私たちは裁かれるって書いてある。ノンクリスチャンの場合です。で、これは何かというとノンクリスチャンの裁きです。いいですか。で、今日話すのはそうじゃなくてクリスチャン。クリスチャン裁かれるのってね、クリスチャン裁きが書いてあるんですよ。それが何かというと、その第一コリントの3章です、皆さん。第一コリントの3章の10節から、15節まで、先ほどね、司会者の方に読んでいただきましたけども、これは何かというと、クリスチャンに対しての裁きのことを言っています。で、10節にこう書いてありますね。与えられた神の恵みによって、私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人々がその上に家を建てています。しかしその、どのように建てるかについては、それぞれが注意しなければなりません。というのは誰でも既に据えられている土台の他に、他のものを据えることができないからです。その土台とはイエス・キリストですと書いてあります。何かと、イエス・キリストを土台として、私たちがどのような人生を送ったかによって、実は違いがはっきり出てきますよってことを、この聖書は言ってるんです。そしてね、10節で、12節、もし誰かがこの土台の上に金銀、宝石、木、草、藁などを建てるなら、各人の働きは明確になります。明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのは、その人は人ともに現れ、 この火がその力で各自の働きを進化を試すからですって書いてあります。でここでね、何かというと、ノンクリスチャンの裁きは行いだったでしょ。でね、クリスチャンは、ね、行いなんて裁かれない、ね、キリストが十字架にしてに罪にあがなってくださってるから。ただクリスチャンの場合は明確にここでね、働きって出てきています。各人の働きには明瞭になりますが、働きによって何かっていうと、明確に報いを受けるのか損害を受けるのかってはっきり分かれるよってことを言ってるんです。これはぜひ覚えていただきたいというふうに思います。で、神様は例外で皆さん一人一人御心を持っておられます。で、御心の人生の中に実は神様の素晴らしい働きを備えている。神様の計画、使命がある、召しがある。だから私がイエス・キリストを土台として、いかに神の御心の人生を送ったか送らなかったかによって、実はこの終わりの時にはっきりと違いが出てきますよということを聖書は言っているんです。これはぜひ覚えていただきたいと思います。まあ、この働きというのは分かりやすく言うなら神様の、ね、召しです。召しや使命、で神様は皆さんを救われたのは、皆さんに永遠の命を与えるとともに、実はこの地上において神様がなしてほしい神様の計画があるからです。御心があるからです。でその御心のうちを私たちがキリストを土台としていかに歩むかどうかが、実はクリスチャンが裁かれるときにはっきりとしてくる。クリスチャンの裁きはどこで起こるのか、ここです。千年王国の前、だから観覧時代が終わった直後です。ここにキリストの、いわゆる、クリスチャンの裁きがここにありますですね。でクリスノンクリスチャンはここでみんな蘇るでしょ。でクリスチャンはね、2回蘇るところがあります。1箇所はここ、景況のところ。この時に生きて救われている方々は生きたまま景況されるでしょ。で他の人は何かで、キリストの体ね、天の体に変えられて天に引き上げられるかあります。だから敬虚されるクリスチャン、またそれまで亡くなったクリスチャンはここで蘇ります。そして天に帰ってきます。でもう一つ蘇りがあるのは、残されるクリスチャンがいるんですよ。大観覧、大観覧で残されるクリスチャンは、殉教します、ね、でここで国有機だったらもうそれでブブーみたいな、もうそれはそれまで素晴らしい信仰の見せでもここに残っちゃってね、国に行けてしまったら、こっちになっちゃう。だから気をつけましょうね、皆さんね。ね。で、多分、殉教っていうのは、3.5 年の多分、前半の部分に、激しい迫害が起こって、ほとんどの者たちが殉教していくだろうと言われます。で、ここで殉教した人たちが、ここで蘇る。いいですか。で、一緒に下ってくるみたいな感じになってきます。いいですか。だからもうクリスチャンはこれ全ているんです。千年王国の時には聖書から見るのはキリストと共に地上に来るのでね、いいですか。だから何かというと、蘇って裁きが来るでしょ。ノンクリスチャンの場合も同じように、だからクリスチャンも全て蘇ってここで、ここも可能性があるって秋元さんはよく言ってたんですよ。ここかこっちか、もしくは2箇所もある可能性があるかなって言ってましたけども、先週はっきり言ってましたね。今その箇所で3章の13節で、その日がって言ってるから、その日ってのは単数形ということは、裁き、神の裁きってのはクリスチャンの裁きは1回で、そうなってくるならどう考えてもこっちだね。観覧時代の7年後の後、直後に何かクリスチャンに関しての裁きがあるですか。これはぜひ覚えておいていただきたいと思います。ですから私たちがね、大切にして、神様とメッセージして、ちょっと語っておられることがあるというのは、私たちがキリストを土台としてても、与えられた神様の計画、御心の内を歩むか歩まかないによって、その報いに違いが出てくる。だって もし誰かが建てた建物が残ればその人は報いを受けますからでしょ。だからちゃんと神様の与えた働きに関して、召しや使命に関して、それをそどもにね、やってた人は報いを受けるんだって。ところが、それがちゃんとできてなかった人、実施者真上、ね、イエスは信じてるけども、自分で自分のやりたいことをやってる人は、ね、もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かりますって書いてあるから、何かっていうと、決していい表現じゃありませんよね。ところが何かと、火をくぐるような事柄が、やはり、起こってくるってことが出てくるんです。で、これはぜひ覚えて、いただきたいというふうに思います。いいですか？ですから、神様はですね、私たちに何を語っておられるかというと、皆さん一緒に神様、御心を持って、このワイン場に召しておられます。ね、その神様、御心の中に神様の計画があり、そして神様の使命や召しがあります。で、それを私たちが、キリストを土台としながら、その身胸の内側も、これぜひ覚えていただきたいと思います。ただ気をつけてね、私は御心を行っているって、皆さんが思っていても、本当にそれが御心どうかっていうのを確認はちゃんとしないとダメ。昨日、だから先週の礼拝で言ってましたけどね、日本のキリスト教会の中には素晴らしい牧師の方がいっぱいいらっしゃいます。先生方もいっぱいいらっしゃいますよね。ところが、日本の場合はカリスマの働きに関しては、閉鎖的な教会が多いですね。カリスマの働きを認めていない。もしくは反対に認めないだけじゃなくて、そのカリスマの働きを認めたがゆえに、とどめるように、いわゆる対応される方々がいらっしゃいますね。で、それは、どうかというとですね、ここ聖書に見るならね、主の御心、だカリスマの働きを、求めることは身胸であり、それを用いることを通して宣教の働きが進んでいきますから、これはどう考えても聖書から見るなら御心じゃないですか。でもそれを、御心じゃないって判断して、それをとどめてしまうと、これね、いわゆる神様の働きに関して妨げたり妨害です。で、そうなってしまうと、火の中をくぐるような形になる可能性もあるってこともされたんです。だから私たちは、注意深く神の御心は何かということを、ちゃんと聖書の土台にのっとって、見分け判断していかなくちゃいけない。いいですか。これで覚えていただきたいと思います。ね、ですから、私たちがね、これは神絶対御心だと思ったとしても、それが主から来てなかったら、自分でそういう子に思い込んでしまってたら、それはね、御心の人生じゃなくなるんですよ。で、それは結果としてはっきり出てくるって言われたんですよ。だから、ね、皆さん、だから聞き従うんですよ、皆さんね。御心に聞き従う。ね、祈り。ね、神様と交わり、一つ一つ神様の御心を確認しながら、私たちが歩んでいくってことはすごく大切であるってことですね。これぜひ覚えてください。そしてね、この使命やね、召しを全うするときに、報いって言葉が出てきますけども、ね、報い。で、これはね、先に救われたクリスチャン、後から救われたクリスチャン、ね、関係なしで報いは同じだ。で、これがマタイの福音書、20章の1節から15節。出てきているところです。マタイの福音書ね、20章のブドウ畑ですよ。天の御国は自分のブドウ畑で働く労務者を雇いに出かけて、朝早く出かけた主人のようなものですって。彼は、労務者と一年の約束ができると彼らはブドウ園にあった。それから9時頃出かけてみると別の人たちが一週間経っており何もしないでいた。そこで彼はその人たちに言った。あなた方もブドウ園に行きなさい。相当のものをあげるから。朝早く行って、まず、一年の約束をしてブドウ園に送りました。その後9時頃行って、また何もしないでからいらっしゃったから、行きなさい。で、9時以降に関しては、お金の約束はしていません。で、12時、3時、で最後は5時に行ってね、1日仕事もしないで何やってるんだって言ったら誰も雇ってくれない。だから何、あなたも行って武道院で働きなさいって言ったんです。だから朝早く、だからもしかしたら6時とか7時でしょう。で、次の人は9時から働いてます。次の人は12時から、次の人は3時から、次の人は5時から。で、仕事は6時に終わったって書いてあります。最後のは1時間しか働かなかったって書いてあります。ね。そしたらね、神様ってその最後に来た人から何かってね、一でなりずつ 1日の日当分を与えたんです、皆さん。そしてみんな同じように、5時から働いている人も、3時からの人も、12時から9時からの人も、それからもちろん朝早く1、2台の約束した人も、全部1、2台だったんですよ。で、これは何を言ってるかというと、一つは、私たちのね、天での報い。私たちは神様を信じて、イエス・キリストを土台として、いいですか、神様の与えた使命や召しの中、御心のうちを私が歩むならば、早くその早めに働きに就いた人、それから極端にはね、滑り込み政府でね、で、その働きについた人も、報いは同じなんだってことを言ってるんです。報いは同じなんだってことを言ってるんです。これね、ぜひ岸坊主はね、2回目だったかな。東京のカリスマ聖火で放したときに、このメッセージされましたね。報いは一緒なんだって。ね。ですから、覚えてほしいと思います。報いは一緒であるって。いいですか。で、報いを受けるために、いいですか、皆さんね。私たちは、こうね、働きよって裁かれるか、ね、私たちは神様の御心の働きをなしていく、メシア使命を全うしていく。それが、早く入ろうが、これから救われてきて、そのメシに入ろうが、天で受ける報いは一緒なんだって。だけまず、一個教えてましたね。皆さんより私が後だってね。後の方が先になり、先のものが後になるから、私は25歳だけども、伝道生活40年って言ってるでしょ。だから何かっていうと、私は早く救われて、早くその召しに入ってるから、聖書からするなら、報いは後から受けるって。ね。だから皆さんの方が早いって。でもね、私よりね、大川牧師とか岸牧師の方がもっと後だとかね、秋元牧師言っておられましたけど、報いに関しては変わりません。いいですか？変わらない。ことを覚えて、いただきたいと思います。ね。このことを覚えてください。ただね、私たちがですね、この、ね、神様の使命や召しをちゃんと全うするか全うしないかということからに関しては、天国にね、天国で裁きを受けるまでにおいても大きな違いがあります。神の恵みや祝福を受けるというポイントに書いても。ですが、神様が共におられる、神の愛や助けを、いわゆる、このね、中でも受けることから大きくあるんですね。これね、ぜひ覚えて、いただきたいと思います。だってちゃんと働きをした人は、報いを受けるけども、そうでない人は、火の中をくぐるようにしてって書いてあるから、明らかに違いが出てきてますから。それは何かっていうと、ここに至るまでですよ。裁きに至るまで、何かっていうと、このことから書かれてるから、私がこの地上で、生きていく中によっても、いろんな変化っていうのは確かにあるってことを見ることができるんです。だから、最も私が神様の祝福や恵みを受ける飯っていうのは、神様の飯や使命、御心のうちを神と共に歩むっていうこと。これはね、ぜひ覚えてください。そしてそれはね、報いは変わらないんですけども、秋元牧師面白い表現してますね。天国に行っても、天国って結構忙しいと思うって。なんか、皆さん天国に行ったらパラダイスだから、何もしないで、何も考えないでって、なんかそういうイメージありません？みんなそう思うんですけども、どうもそうじゃないみたいってね。言ってましたね。だから、みんな今、天国に行ってる方は、なんか人をね、まあ、いろいろ、忙しくしてるんじゃないとか、ね、みたいなことも言っておられましたけども、また、ルカの福音書か、またの福音書も出てきますけども、タラントとミナの戦いが出てくるんですか。またの福音書は25章。で、ルカの福音書は19章。19章の12節以降にですね、ミナの戦いが出てきます。で、タラントの場合は、5タラント、3タラント、2タラント、1タラントかな。与えた人が、5タラントの人は、それで商売して、もう5タラントを儲けた。2タラントの方は、それを用いて、また2タラントを儲けた。1タラントの人は、何もしなかったって。で、血の中埋めてたって。そしたら何かって言うと、帰ってきた主人に怒られたでしょ。で、ルカの福音書も同じような例えが出てくる。これは皆。で、この場合は10人に対して1人ずつ、1ミナずつ与えてるんです。でしょ。で、それで商売をして、まあ、商売すると何かで、これはこれですね。この地上における働きです、皆さん。働き。で、その与えられた賜物、まあ、霊的な賜物や実際的な賜物を用いて、主のために働きをちゃんとした人は、何かっていうと、ここで、十ミナ儲けましたでしょ。ってことは何かっていうと、明確に与えた賜物を用いて、働きをして神の技が表された。で、十ミナ儲けた人は、こう書いてあります。十の町を支配するものになりなさい。で、ゴミな儲けた人は5つの町を治めなさい。で、これはもしかしたらね、 いわゆるこの地で働きをなしたときに、天国において任されるもののことを意味してるんじゃないかっていうふうに秋元さん解釈したんですね。ってことは何かって考えると、一生懸命働いて働き方は、住民を設けたら住の町を治めなさい、だから天国に行ってもね、結構いろいろ仕事があるんじゃないかってね。ね、そういうこと言っております。これ何かっていうのは、皆さん考えてみてください。極端な言い方すると、天国で、私たちが受ける分が多ければ多いほど、それ永遠の中で、それ祝福になるんですよ。で、十の町を支配する者になりなさいってことは、天国で受ける報いっていうかね、報いって表現を使っているかどうかわかりませんけども、それが非常に多くなるってことになります。で、五つの町を治めなさいってことは、その五つの町を治めるような、天国の祝福恵みがその人の人生の中に用意されているってことです。ところが、その一味なね、でもう一人来ていった、ご神様、さあ、ここにあなたの一味がございます。私は風呂敷に住んでしまっておきましたと。何かっていうと、用いなかったってことですね。何の処分もしなかった。何の働きもしなかったってことです、皆さん。ね。あなたは計算の細かい、厳しい方ですから、恐ろしくございましたって、こう言ってるでしょ。そしたら、悪いしもべだって言われてるんですよね。だしもべだから、クリスチャンなんです、皆さんね。ね。働き人なんです、皆さん。私はあなたの言葉によってあなたを裁こう。あなたは私が預けなかったものを取り立て、まかなかったものを借り取る厳しい人間だと知っていたというのか。だったらなぜ私の金を銀行に預けておかなかったのかって言われて、その一人目のものを取り上げられて、地味なものにあげなさいって言われた。で、これをね、秋元牧師は先週の出会いの中で、これは私たちの天国に行った後のことを言ってるって言ってました。だから実は報いは同じなんですけども、実はいかに私たちがこの地上で、主に与えられた、だから一つはね、賜物もそうですけどもね。ね、実際的な賜物、霊的な賜物などを、私たちが主のために、働きのためにそれを用いて、使命や召しを全うすることっていうのは、実は天国で受ける、いろんな神様の恵みや祝福に関しても、違いが出てくる。違いが出てくるってことがあります。もっと分かりやすく言うなら、この報いっていうのは同じなんですね。ね、これは、これをやった人でしょ。働きをしてですね。ね、こっちの今言ってることからは、これをちゃんと働きした人は報いとして天国で多くの祝福がある。しかし、この使命や召しがちゃんと、極端な言い方ね、全くやらなかった人とこなどにすると、ここでの、先ほどの報いっていうのが、ほとんどない、まあ、報いっていうかね、その天国で永遠の命を受けれるんですよ。で、そこで神様が用意されているものに違いがはっきりと出てくる。これはね、永遠の世界なので、これはね、気をつけていく必要があるということをですね、ぜひ覚えて、いただきたいというふうに思います。ね、ですから皆さんね、決して私たちはね、火の中をくぐるような形の中でね、天に、帰るのではなくですね、だって皆さん、ノンクリスチャンの裁きっていうのは、最低でも、1007年以上ありますでしょ。でも私たちの裁きっていうのは、観覧所に入ったら7年後ですから、はっきりと問われてくる形になってきます。だから私たちは目を覚まして、神様の御旨のうち、御心のうちを歩むってことがすごく大切であるということですね。ぜひ覚えていただきたいと思います。お祈りをします。愛する様、あなたの恵みと祝福をありがとうございます。昨日も今日も常しえに変わることない、あなたの真が、その恵みの手と真実な導きを持って、この中におられることありがとうございます。今日も御言葉を通して学ぶことができたことありがとうございます。クリスチャンの裁きに関して、第一コリントの3章から共に学ぶことができたことも、その本当にありがとうございます。特別な時代に私たちが生かされています。特別な事柄に向かって私たちが今、信仰の歩みが進められていることもありがとうございます。その中で主が、さらに御言葉を解き明かし、開いてくださっていることありがとうございます。さらに私が目を覚まし、これからも主に仕え、主に従え、主の御心の人生を、私たちがこれから、送っていくことができるように助けてください。本当に間違いやすいものです。まだ自分の持っている計画があったりしますけれども、主が助けてくださって、それらのものを捨てて、あなたの計画を、あなたの御心を、私たちが正しく自分の心として歩むことができるように助けてくださいますようにとします。特にこのある祈りを、こう、なんか主が導いているんですけれども、その祈りを、こう、なんか、精霊が導かれても必ず、ちょっとこう、それを祈ってしまうと、ちょっとやばいんじゃないんですけれども、なんかちょっと、ある恐れ をこう、なんかこういうこと語られるんじゃないか、まあ、こういうことしなくちゃいけないんじゃないかっていうような感じの中で、ちょっと恐れみたいなもので、そういう祈りを止めている方がいらっしゃいますけども、そはその祈りをはっきりと今あなたに導いているとさせています。で、その祈りはあなたの人生を祝福する祈りであり、またあなたが歩むべき方向性をはっきりと指し示す祈りでもあることを忘れてはなりません。神が備えた人生は最善の人生であるとさせています。主はあなたにその最善の人生を歩んでほしいというふうに願っておられます。何か主のために何をしよう、何ができるのではなく、何よりもあなた自身が主が望まれる人生というのを、主が導かれるところに歩むことを、主が何よりも喜んでおられることは忘れてはなりません。そのままで生きなさい。そのままで生きなさいとさせております。その中で私はあなたを祝福し、また必要な全てのものを私は既に備えていることをあなたに知らせていこうとさせます。それでは癒しの時を申します。病んでいる方、痛んでいる方、共に心を合わせて共にお祈りしましょう。愛先生、ありがとうございます。あなたは十字架の上で全ての罪をあがなうとともに全ての病を癒してくださいました。癒しにされる主よ、あなたの皆を心から賛美し、おめでたいます。その癒しにして主がこの教会の主任牧師であり、今日もこの場所に満ち溢れていることをありがとうございます。癒しの力を持って、癒しの賜物の霊を持って主が豊かに臨んでくださって、あなたの宮田と御祝福を豊かに表してください。イエス・キリストの名によって、この病の力と病の霊をイエス・キリストまでその時間で縛り断ち切る。イエス・キリストによって、お聖書の体を精神に働いてきたこの病の霊に命じる、イエス・キリストによってお聖書の人生の力を言いますくさい。ここで肩が凝っておられる方がいらっしゃいましたけれども、その肩こりを癒してくださいました。癒してくださってください。またこの肩じゃなくて背骨かな、背骨にかけて、腰から背骨にかけてなんか痛みがあった方がいらっしゃいました。でそこに主はなんか今触れてくださっています。なんかこう、なんかこう主に触れている感覚があるとともに、なんかこう、何かを剥がすような感じの中でこう、そういうなんか精霊の力が働いているのを感じていますけれども、それは主の癒しです。でそのこの腰やこの背骨に関してのこの、この痛みや変形というのが癒されました。主に癒しということをいただきたいと思います。おー、しばらば。それから肩がね、肩こりじゃなくて肩をちょっと痛めて出て、こうちょっと肩がこう回らなかったり、こう何かするとこう痛みが生じる方がいらっしゃいましたけども、その肩を主は癒してくださいました。癒してくださいください。おー、ラバラバラバラバラバラ。イエス・キリストの名によって、お師匠の体を接種で死の癒しを宣言する。イエス・キリストの名によって、お師匠の体と心を癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、イエス・キリストの名によって、お師匠の体と精神が癒されたことをイエス・キリストで宣言する。イエス様、あなたに感謝します。イエス様のお名前と称します。アメン。お出しください。共にハレルヤ賛美して、祝福を持ってありがとうしたいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、仰ぎ声を願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人と共に、また愛する家族と共に、今のうちも、常しえまでも、豊かに、そして限りなくありますように。アメン。それでは、座ってください。簡単なお知らせを終わります。一番目ですね、明日からマレーシアチームが使わされていきますので、ぜひ覚えてお祈りください。すみません。祈り方はちょっと忘れてしまったので、明日、受付の方に置いておきますので、よろしくお願いします。いつものようにですね、御霊の一致のため、それで権威と主が守られるように、病気や怪我、病、悪いものから守られるように、それから、クアランプールと、それから、クチンか。クチンっていう、ところに、なんだっけね。なんとかと、なんて言います、私。ボルネアだとか、ボルネオか、多分空港だと思いますね。そこでまた集会が持たれます。で1回のクアランプール、マレーシアに行って、そこから火曜日にそのボルネオ島に移って、そこで聖会をします。そしてまたクアランプールに帰ってきて聖会して、金曜日に夜遅くですね、帰って、土曜日の朝、 成田に着く予定になっていますので、よろしくお願いします。それから、今回も霊の高い注ぎのポイントになっていますので、御心の霊の高いなすことができるようにお祈りください。それから、賛美隊、今回ラスポーザのですね、榊さんと、それから山川さんが言っておられますですね。それから、てるみちゃんも言っておられるのですね、賛美隊における御心がなるように、それからそれぞれの集会のためにもですね、ぜひ覚えてお願いしていただきたいと思っていますので、よろしくお願いをいたします。それから、ヨルダンスライチームですね、が、今月の31日から使わされてきますけれども、今週の火曜日で一旦、今水質はもう詰まってしまったので、オーストラリア航空が、先週の金曜日の段階で残り13席です。ですね。で、今週の火曜日に一旦席を戻します。ですから、火曜までは、この間と同じ値段、22万何千かな、3100円かな、5100円だったから忘れましたけれども、それぐらいの値段で行けますけれども、11日以降は、また別に席を取り直さなければいけません。で、その場合は、値段が変わるからです。主要にはすみません、12日って書いてありますけれども、11日ですね、火曜日です。ですので、訂正してください。よろしくお願いします。それから、明日はですね、月例になります。今週火曜日はこうお休みになってますので、明日は月曜日で、火曜日のスケジュールはそのまま明日、月曜日に移行されますので、伝道司会、それから、月例、それから予言のクラスの形になりますので、よろしくお願いします。それから火曜日はですね、教会事務所で、午後1時からパソコン教室を行います。で、このパソコン教室は、ホームページの制作と、その立ち上げのための学びです。1時から、夜7時ぐらいまでかな、ぐらいやりたいと思ってますので、で参加される方はですね、集まってください。で、その方参加費1000円がいます。奈良からですね、講師を招きますので、その交通費が必要になりますので、よろしくお願いいたします。それから、自分の、ノートパソコンを持っている方は持ってきてください。よろしくお願いをいたします。まあ、パソコンを持たない方でもね、学びたい方は別に学べますので、よろしくお願いいたします。それから、水曜日はいつもの通りに、賛美隊祈祷会、教会祈祷会が教会事務所で行われますので、よろしくお願いします。金曜日はゴスペルクラブジョイです。ですね、このためにもお祈りください。はい、他に何か連絡ありますか？あ、それから土曜日は、大阪市役所前でスプレンダーのコンサートの予定です。一応昨日エントリーしてまだ返事が来てませんけどもね、土曜日、いつもより2時から、大阪市役所の前でのコンサート。そしてその日の夜に8時半から新大阪のユースホステルか。で、1時間ほどのコンサート、スプレンダーのゴスペルクラブの、コンサートも持たれますので、導かれる方は参加ください。よろしくお願いいたします。はい、他に何か連絡ありますか？ありませんかね。そして三越新聞と、それから雲虹、御子に従う第二章が受付にありますので、ぜひお買い求めください。よろしくお願いします。それではですね、今日もこの礼拝見せください。主に感謝してですね、礼拝終わりたいと思います。感謝します。そしたら、聖書の学びをまた。